ここから第16回の後編です。6月はですね、だんだんもう晴れが続いてくるんで、例えば6月の18日、19日、土日が、カーフリーデーって言って、車に乗らないで自転車とかで、公共機関を使って移動しましょうっていう日です。
それさ、カーフリーっていうのとフリーカーっていうのとではえらい違いだよね。
あ、そうですね。
よく思ってたんだったし、シュガーフリーとか、
フリーシュガーは？
フリーフードとか、
違いますね。
ね、フードフリーって言うと、なんもねえぞってことだよね、みたいな。
そうですね。
えらい違いだなとか思って。考えてたんだけど
ああ、確かに。
ね、英語難しいわ
難しいですね。
そんでなんだったっけ、カーフリーデーだっけ？
そうですね。フリーカー、ただの車じゃなくて、カーフリーの車を使わない日です。
公共
で、
の
こ
車
の、
で、公共
うん。
の移動機関で移動しましょうと。
そうですね。それか、自転車。
あ、自転車ね。
結構バンクーバー、自転車の専用レーンが、多いんですよ。
あ、そうなんだ。いいな。
あ、そうなんですよ。なんで、結構バイカーが多いです。
へえ、かっこいいでね。しかも、自転車乗る格好が。
ああ、結構本格的な感じなんですよね。
ヘルメットとかもかっこいいのかぶってるんだよ
そうそうそ
ね。ね。で、自転車高いんだよね。
う。そうですね。
なんか自転車の値段とは思えない、なんか高いんだよね。いや、こっちだったら軽自動車ぐらいの値段かけてる人いっぱいいると思うよ。日本で買って、高い、なんていうの、最初、なんかそういうすごい凝ってる、きちんとやってる人とかは、もうなんて言ったらいいんだろう、組み立てるっていう感覚なんだよね。フレーム買うところから始めるっていうか。
はあ、なるほどね。
で、なんかそうやって作って、で、すごいお金かけて、で、それにやっぱり、こう、どうしても、ウェアとか、ヘルメットとか、小物
備
と
品
か
か
も
ね。
ね、いっぱいかかるし、すっごいお金かかってるの。あんな自転車、絶対その辺に止めておけないよ。
ああ、そうですね。
絶対止めておけない。そういう人はやっぱりうちの中まで持って入るよね。
そうですね。
もう、絶対ダメ。ダメ、絶対。パクられるので、
そうですね。
下手するとね。
は
バンクーバーでは、自転車とかの、なんていうの、東南自転車とか、そんなのあんまりない？
あ。いや、あります。結構ある、ある。
やっぱあるか。
なんだろうな。そういう、盗難が多いから、基本的にあんまり道に止める人少なくて、だから日本よりも路上に止めてある自転車の数、すっごい少ないと思うんですけど。
そうなんだ。
それでも、スーパーの前とか、歩道の一角に、自転車止めれる用の金具みたいなのが、地中から、埋めてあって、で、それに、チェーンを回して自転車止めといて、で、サドルを取って、それで持って歩く人がいるかな。
なるほどね。
あ
サ
と
ド
は、
ル取っておけば持っていかれないで確率がね、持っていかれる確率が低くなるもんね。
そうですね。でも、どうだろうな。
サドルの代わりに、なんか、カリフラワーとか 聞いたことない。なんか、サドル取られてたとか言って。
カリフラワーが代わりに。
そう。で、カリフラワー代わりになんか使って。 次のサドル手に入れるまでみたいな。でも多分これも都市伝説だとは思うけど。
あと、こっちの自転車ってもともと、なんか、日本の自転車って、止めるときに、なんか、スタンドあるじゃないですか。なんか、足でこう、
ガ
グッ
チャンって
と。
いうね。
あれが、もともとついてない自転車が多いんですよね。
倒しとくのか。
倒しとくのか、あと、なんか、まあ、柱みたいなのに立てかけとくの
そうだ
か。
ね。そうだね。自転車の置き場っていうの？そういうのが、輪っかっていうの？タイヤをここぐっと挟み込む形で、
あ、そうですね。
ね、やってるやつだったら、それに支えてもらえるもんね。そっか。ないのか、ガシャンっていうのは。そういう、見たことないね。映画でも何でも。向こうの子供でも何でも、ガッシャンってやってる
ですね。
の。一歩だけかい？
で
だっ
もあれも
て、
便利ですよね。
便利だよ。てか、出前っていう感覚で考えたら、あれないと困るよね。
そうか。自転車で出前してる人、こっちでは見ないな。
だってね、こっちの方だと、ね、自転車でお金持ち持って、こう、あったちゃむがしょ。
ですよ
うどん屋ですみたいな。
ね。
あれガシャンなかったら困るよね。
困りますね。
でも、そっちはピザとかの配達はバイクだよね。っていうか、モターサイクルっていうか、なんていうの？ピザとかだとスクーターみたいなやつ、
どう
配
なん
達。
だろう。スクーターでデリバリーしてるの、あんま見たことない気がする。
車？
車じゃないかな。
そうか。そういえば、あんま見たことないな。そういう映画でもなんでも。
ですよね。
日本の光景でかなり見慣れてるから、どっちで見たのかわかんなくなっちゃうんだ。スクーターの後ろに、ピッツァハットとか、なんとか、なんか、なんて、テキサスハンズとか書いてあるやつ。それで運んでるから。
ですよね。
そうなんだよ。ピザの配達、デリバリーなんだ、田舎に住んでる私としては、かなりなんか最近の記憶っていうの始まったのが。なんか、もうしっかりなんか、なんていうの、物心つきすぎている頃にやっと始まったって感じかな、ピザ。
結構比較的新しい。
要するにアメリカ映画とか見て、ピザとか撮ってるのを見て、憧れた世代です。
それはピザで思い出しましたけど、うちの旦那のベルーガさんが日本に少し住んでたことあるんですけど、その時に、まあ、日本で売られてるピザを見て、ピザにコーンが乗ってるなんてってすごいびっくりしてて。
そうなの。乗せないんだ。
こっちで見ないんですよね、コーンが乗ってるピザ。
それで、その甲が乗ってるなんて信じられない、なんだよ、それっていう感覚？あうなんだ。ピザの具ね。具ね。私普通のやつが一番好きだけどな。あんまり凝ってるのダメ。普通のマルゲリータとか、名前のついてる感じが一番好きで、一番よくわかんないのはハワイアンの
パイナップルが乗ってるらし
そう、パイナップルってなんだよって思う。そのなんか、なんて言ったらいいんだろう。土地柄にもほどがあるじゃねえかって。
でもハワイアンはこっちでも見ますね。パイナップルとハムとチーズか
あ、ほんと？
な。
パイナップル乗ってればハワイアンっていう、その
確かに。
ねえ、そのなんかイメージ付けがね。まあでも、人のことは言えないけどね。チーズ使ってればイタリアンとかね。
なるほど。
まあそれはなんか多分国の違いだろうけど、きっと面白い習慣とかあるだろうね。びっくりっていうのはね。
そうですね。
カナダの食べ物とかで、私もきっとなんか行ってわかることってあるだろうしね。
と思います。
ね、見たことない野菜もあるしな。何ので
、
話してたかまた忘
そう
れ
そう。
たんですけど。
さっきのカーフリーデーであ
、
した。
そう、カーフリーだよ。で、その日は乗ってる人少ないの？本当に。
その週で、通勤するのに自転車を使ったり、公共の交通機関を使ったりする人を、推奨する職場とかも結構あって、今週は車使わないで行きましょうみたいな。
そうなんだ。と割と減るんだ。
そうですね。まあでも目に見えて減ることはないですけど、
ああ、そっ
で
か。
も、
でもやっぱ個人個人のレベルで会社単位とか個人単位とかでのレベルだったら、そういうところもポツポツとあるってことかな。
そうですね。
うーん。
で、この同じ19日の日曜日は、今度は父の日です。
立て続けだ。いっぺんにやってくれ。いや、でも、別々にある。そうだね。当たり前だけど、別々に、いっぺんにやると、こっちが叶わないっていう、子供の方が逆に叶わないかもしれないけどね。
そっか。
ね。でも、そうだよね。差つけるわけにいかないし。どっちかっていうと、お母さんにお母さんって言っていくことがなんとなく、イメージでいくと、母の日って感じはするんだけど、父の日はどうだろう。日本だと、まあそれなりやってるけど、なんて言ってるんだ。私だけかもしれないけど、私だけの心の中では、必ずしもイコールじゃないの。なんか、どっちかって言ったら、母の日の方が、父の日、大なり母の日？え、違うな。母の日、大なりか。どっち？父の日。なんか、そんな、大なりイコールにしとく。はい。
でも、わかります、それ。なんか、その感覚。
なんとなくね、感覚だけどな。父の日はどんなことするの？やっぱり電話したり。
そうですね。
息子
友
がお父
達
さん
と
に、
一
はーい、パパって電話するの？
緒に。知ってますね。
偉いよ。それこそ、日本人の男の子って、今更、お父さんとか、今更お母さんとかに、今日は父の日だからとか、電話しなく多いんじゃないかな。
そうかな。
あんまり聞いたことない。
そうかもしれないです
あ、
ね。
私たちの世代だけどね、今の世代わかんないよ。あるかもしれないけど、今の世代は、まあ本当親子仲いいからね。
そうですね。
私たちの世代は、なんか悪くはないけど、すごいなんかこう、だから、お父さんとハグって信じられないって世代だから、なんかね、息子は息子で、今更母ちゃんと何をしようと、みたいな、そのしゃべるにしても、話題がねえよ、みたいな。
なるほど
何
ね。
しゃべんだって、そういう感覚かもしれない、多分。
あ、そういうところも多そうですね。
父の日は何か電話したりとか、プレゼントしたりとかもするの？
する人はするでしょうね。
ごめん、私ね、親じゃないから分かんないんだけども、多分ね。これで私がね、なんか子供がいますとかいうことになると、またうちの子はちっちゃい時何をくれたとかいうね。すごい嬉しいだろうしね。だろうなって思いやることはできるんだけど、実感が、自分のこととしての実 感がないっていうの。
うん。
だから、覚えがない感じかな。そりゃあ、お母さんいつもありがとうとか、なんか電話かかってきたりとか、特別な日、ね。
うん。
そしたらもう嬉しい、母の日万歳って思うけど。ねえ。
ねえ。
そっか。
はあ。
雪村さんは、父の日を向こうのお父さんには、じゃあ、取り立てて。
何にもしないですね。
大丈夫ですよ。私も一緒です。っていうか、向こうのお父さん、そういえば、おととし亡くなっているんです。
ああ、そうなのか。
そうなのです。はい。だから、父の日に電話されてどこへって感じです。
もしなくていいんだ、とかで。
そんな感じかな。で、うちのお父さんは、耳が遠いんで、電話だとものすごくグラッチ開かないんで。
ああ、なるほどね。
ね、そういう困りくどいことは、やめておきます。今度、
うん、
近いった時でいいじゃないか、みたいな感じかな。
そうですね。
はい。
なるほど。
はい。
はい。で、その翌日の6月20日は、これは月曜日で、日本では21日になるみたいなんですけど、
はい。
これは夏至で、
あ、はい。
昼の長さが一番長い日です。一番長い。
ほんで、それからどんどん短くなってくんだよね。
なんですよね。
やっぱ不思議だよね。
ねえ、6月と思わないですよね。
ね、不思議だよね。なんか8月頃が一番日が長いような感覚でいるけど、私。
ねえ、私もそんな感じです。
遊んでたのもね、そんな感じ、ちっちゃい時にね。でも6月なんだよね。
そうなんですよね。
あ、そっちだと、夏至だったら8時とかぐらいまで明るいんだったっけ？
19時半はまだ明るい。
あ、いいな。
はい、
あ。今は、今は何時でどんな感じ？
今、5月の初め。多分8時半ぐらいまで明るかったかな。
明るいんだね。なんか犯罪率とかあからさまに違いそうだね。
あ、そうかもしれないですね。
ね。
うんうん。
冬っていうか、暗くなってきた時期と、明るい時期との、その、なんていうの、その、犯罪率の、その時間ごとの犯罪率の、差がすごそう。
ありそうですね。
へえ、いやー、なんか私もなんか、日は長い方が嬉しいんだけど、でもね、白夜みたいにずっと明るいのも困るんだよな。
ですよね。
寝れねえじゃないか、みたいな。
そうそう。
でも、ずっとその、8時ぐらいまで明るいっていうのは、正直羨ましいです。洗濯物も乾くし、みたいな。
ああ、はいはい。
ただ、夏みたいにカッター暑いのは、時期的に暑いと感じるような期間は、バンクーバーはそんなに長くはないのかな？
そうですね。まだ、まあでも、多分、日本人の私が感じる温度と、皮下脂肪のある、なんだろう、欧米系の人が感じる温度、違うみたいで。
だよね。
私は今でもちょっとカーディガンとか、ちょっと薄手の上着を着ないとちょっと肌寒いと思うんですけど、でももうなんかタンクトップとかで出歩いてる人もいるし。
わかる。あんたたち絶対違うよねって思う。絶対なんか温度差あるよね。
ありますね。
体感温度の違い。
うん。
あ、わかります。ほんとよくわかります。あんた この時期にこの格好はないだろうっていう半袖とかタンクトップの人とか、かと思えば、なんか、ちょっと革ジャンはちょっとって思うけど、いるよね、たまに。
ですね。そなんで、まあ、そういう、ちょっと上着を着とかないといけない私からすると、夏のその暑いわっていう時期はすごい短いですけど。
ああ、そうだよね。ちょっと欧米系の、その、白人系だかな。だと、大丈夫なのかもしれないね。
そうですね。
夏至の日まで来て、とりあえず6月の行事はこんなもんですか？
そうですね。で、一個、これはカナダじゃないんですけど、
はい。
日本で、
はい。
6月18日の土曜日が、
うん。
海外移住の日なんだそうです。
何それ？何それ？初めて聞いた。
なんか100年前、1908年、
うん。
明治41年に、
うん。
の4月28日に神戸を出発したブラジル移住の第一陣781人が2ヶ月の航海を経てブラジルに到着した日。
2ヶ月もかかるの？船
みたいですね。
船って そんなかかるの？
当時の船ね。
うわ、2ヶ月？絶対豪華客船じゃないよね。
違うね、違いますよね。
うわ、大変だ。すっごいね。来年、昔の人って偉いね。
すごいっすね。
うん。すごいわ。
で、記録に残るカナダへの最初の日本人移住者は、
はい。
長崎出身の、
はい。
長野万蔵さんだそうです。で、外務省のサイトによると、
うん、
この方はですね、1877年、
はい、
140年前、
うん、
明治10年、
はい、
5月に、横浜出港のイギリス船でブリティッシュコロンビア州に密入国した人だ。
なんだよそれ。公式な記録でいいのそれ。
この万蔵さんはですね、
うん、
1855年に、
うん、
長崎県に生まれて、
うん、
大工見習いをしてたんですが、
うん、
船の修理とかを手伝ってるうちに、うん、カナダ行きを決意したと言われているそうです。
なんでだろう。
うん、まあ、外国からの船って、とかをいっぱい見て、興味が湧いたんですかね。
そうなのかな。
で、万蔵さんはカナダに渡航後、
うん、
フレーザー川っていう大きい川がバンクーバーにあるんですけど、
はいはい、
そこで鮭の漁業に従事した後、
あ、はい、
日系製材工、日系製材工の親方をしたり、
うん
レストランやホテルを経営するなどの手腕を発揮した後、日本向けの塩酒漬けの輸出業を手掛けて、
はい、
まあ、巨万の富を得るようになったそうです、
すっごい密入国したけど結局金持ちってなんだよそれ。すっげーなんか願っちゃった、願った、願いが叶っちゃったわけだね。じゃあ
すごいですね。しかしながら晩年は結核に苦しんだ上、
うん、
火災で財産を失ってしまい、
うん、
失意のもとに故郷長崎に帰り70歳の生涯を終えたそうです。
ああ、そうなんだ。なんか、
うん、
人の一生ってわかんないね。
でも波乱万丈ですよね。
うん、人の運命ってわかんないね。ほんと終わるまでわかんないね。
そうですね。
うん、その
はい、
火災とかさ、その、うん、結核を患ったとか、
うん、
いうのを聞かないかったら、っていうか、それは例えば順番が逆、
うん、
こう患った火災で亡くした、でもその後こう富を築いた、
うん、
で順番逆だったら全然違うもんね、印象がね。
そうですね。
そうか、はい、最後は長崎に帰ったと。
そうですね。
なあ、それも結構何ヶ月もかかったんだろうね。
ああでしょうね。
あ、何ヶ月か何日か分かんないけど、カナダからって船だとどのくらいかかるのか分かんないね。
う 1ヶ月ぐらいかかるのかな。
すっごいかかる、時間かかるよね。
ねえ。
船便で送るとものってなんでこんなにかかるのっていうぐらい時間かかるもんね。
あ、そうですね、そういえば。
今でも、船便自体の便が出るのが、ね、少ないから、それ待ってる倉庫でも眠ってる時間もあるけど、それにしたって長いよね。船便もな。
そうですね。
へえ。なんか、そうなんだ。で、移民の日がその日なんだ。その人が密入国した日なんだ。
あ、このカナダに来た人の話はまた別の話なんですけど、
びっくりした。
ブラジルに移住した。
そうだ、聞いた、聞いた。ごめん、そうだった。へえ。カナダに行くってすごいよね。この長崎だったら、思いっきり寒いよ、本当に。
本当ね、どんな国かも想像つかないだろうに、すごいですよね。
そう、英語喋れるかどうかも自分でも。
ね
どうしたんだろう。
え。
外国船籍とかの船とか入ってくるうちに少しは言葉を覚えてたのかもしれないけどね、ひょっとして。
ああ、そうですね。
ねえ。船大工さんとかだったら多分ね、そういう機会もあるだろうからね。
以上で
以
す。
上ですか。
はい。
どうもありがとうございました。
いいえ、こちらこそ。
今回は5月と6月のカナダの主な、なんていうのかな、行事の日とか、歴史的なこととか、
そうです
だ
ね。
ね。
今ですね、太平洋を船で渡るのどれぐらいかかるのか調べたところ、東京サンフランシスコ間で、9日から10日ぐらいかかるそうです。
そんなかかるの？そう、わざとかけてるんじゃなくって、それだけかかるってことかな？
まあ、その船の速さにもよると思うんですけど、多分、
途中でハワイ3泊とかじゃないよね？違うよね？
一般的な貨物船かな？で、10日ぐらいなんじゃないかな。
なんかすごいね。
ですね。
船って時間かかるもんね。飛行機がすごすぎるんだけどね。
そうですね。
いつかは飛行機乗ってカナダ行きたいっていうのは私の目標の一つでもありますが、
楽しみにしております。
そうだね。私ね、サイトで見つけたんだけどね、もしもトランプ氏がアメリカで当選してしまったら、カナダに移住しませんかっていうホームページあるよ。
あるでしょうね。
サイトあるよ。それ、
あると
大
思う。
真面目であるよ。
あると思います。なんだっけな。
島だね、島。そこの近く、赤城山のあの辺の島の近く。
なるほど。結構、よく、例えば、ブッシュが大統領になった時とか、結構、アメリカからカナダに移住してきた人いて、そういう、政権が嫌だって言って。
そうなの。でも、あれはいいの？カナダ側が、トランプ氏が当選したら、こっちいらっしゃいって出してる大真面目なサイト。
まあ、それを止める法律はないんじゃないか
そうか。
な。
外交問題にならない。いや、すごいなんかね、書いてある文言もね、結構なもんだよ。住んでるのはね、違う違う。壁はね、家の中を区切るものでしかありませんとかね。この島は壁といったら家の中を区切るものでしかないんですよ。決してアメリカとメキシコの間に立ってるもんじゃないっていう意味だよね、きっと。
そうですね。
それとか、隣の人が銃を持ってるかどうかなんて心配しなくてもいいですよとか、そういうことを書いちゃったりよ。
やりそうですね、カナダ は。
やりそうですか？カナダはでも隣の人が銃持ってるかどうか心配しなくてもいい国だよね。
そうですね。
ね。
銃は持てるんですけど、でも持つのにすごい許可、
だよね。
申請とか、
いるもんね。そっか。アメリカとカナダっていうのは、国と国の仲良し度っていうか、緊張具合っていうのは、どんな感じなの？仲がいいの？それとも意外と隣同士って、あんまり良くなかったりするじゃない？関係って。
そうですね。
ね。
例えば、テレビ番組とかも、カナダで見れる番組って、アメリカの番組がすごい多いんですよ。で、多分経済的にも、アメリカからの商品がすごいいっぱい入ってるし、アメリカから見たら、まあ、なんだろう、取るに足らない相手。田舎の、まあ、隣の弟みたいな感じ。でもカナダからしたら、離れられない、なんだろうな、なんか鼻持ちならない、兄ちゃんみたいな感じで、
なるほどね。なんか。
で、夫、ベルガさんに、カナダとアメリカって何が違うのって聞いたら、カナダはアメリカじゃないっていうところがカナダなんだと思うって言ってて、アメリカとは違うっていうのが。
むっちゃうまい。なるほどね。
で、私、もう10年以上前になるけど、日本のガイドブック、なんだったっけな、地球の歩き方みたいなガイドブックで、カナダの見たときに、最初、大まかなカナダの説明のところに、アメリカが、くしゃみをしたら日本は風邪をひくけど、カナダは肺炎になるっていうぐらい、なんだろう、関係が密みたいなこと書いてあって。
カナダの様子、少しなんか分かった気がします。
あ、よかったでは
い。
す。
じゃあまた来月いろんなことを教えてください。
はい、お
はい。
願いします。
じゃあ今月はこの辺で終わりますか。はい。
そうですね。お話はカナダから雪村と。
日本からムンゾーでした。
また
また
ねー。
ね。
以上、第16回でした。